この番組はカウフさんポッドキャストの提供でお届けします。
どうもこんにちは、大峰です。今回ははい、やさぐのムーミンレディオ始めていきましょう。今回というか前回ね、終わった後に直後に気づいたんですが、ブログにも書きましたようにロジックプロ10がリリースされたということですね。本当に直後に、某大手掲示板覗いたらね、出てて、それで知ったんですけど、そこをこういろいろこう調べてみたら、あんまりね、総評としては、まあインターフェースがこうガラリと変わって今風になったというよりは、ガレージバンドに近くなったっていうのがまあなんだろうな、総評、今の段階での総評なのかなという認識というかね、印象を持ったんですが、まあ僕はまだロジックプロ9のほうですら全然ままならないので、購入がどうとかって考えられるような、なんていうかな、余裕はないんですが、なんでしょうね。その、アップルの方向性っていうのは。今回もその値段が1万7千円で発売されているはずなんですけど、もうハイエンドの方は狙わないで、本当にもうガレージバンドの上位版みたいな、そのプロユースっていうのはもう狙わない方向性になっちゃうんですかね、今後。近々、ファイナルカットプロ10の次期バージョンも出るとは思うんですけど、今回のロジックプロ10の動きを見ると、次のね、ファイナルカットが、プロユーザーを獲得するためのものにはならないんじゃないのか。まあ、それはもうね、初めてリリースされた2年ぐらい前ですかね。その時にはもう、大半の方が分かってたことなんでしょうけど、新しい機能を追加して、で、安定性を強化して、出して、っていう風に、なんていうかな。今まではしてきたわけじゃないですか。ファイナルカットって昔はね。同じようにこう、どんどんどんどん強化していって、プロユーザーを取り込むっていう方向性には、もういかないのかな、と。そう思うとね、こう、ちょっと、複雑な気分かな、と思うんですよね。うん。あ、そう。で、今回はね、今、フリートークなんですけど、話題として、ロジックの観点が2つあるんですね。その2つとも僕にとってはものすごく、驚きというかサプライズ。まあ、いい意味でのサプライズ。なので、もしそれをね、この番組を通して、まだ知らない方々にお届けすることができたら、ちょっと嬉しいかなと思います。もう一つは、まあ話題ですね。話題がもう一つあるとしたら、今日、収録日が21日、日曜日。この日にですね、自分の経営しているトンボウィングっていう制作事務所ですね。制作事務所って言ってもまあ、個人事業主ですから。そこのコマーシャルを初めて制作して、Facebook および、やさぐのムービーレディオのブログの方ではね、公開しております。15秒とかそこら辺のすごく短いものなんですけども、もしこのブログを聞いて、ちょっと気に、ポッドキャストを聞いて、気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてください。はい。これは、一応ブログの方にも書いてますが、基本的には CM っていう単純な、純粋なね、 CM という風に作ったわけではなくて、川口 MAXTV、川テレビの方の、番組内に挿入するような CM として作ってるんで、まあ、片手間も片手間ですよね。そこら辺もちょっと、話していければいいなと思ったんですけど、もう今全部話しちゃったんで、今回はロジックだけかなと、なっちゃうかなと、思います。それでは今回もよろしくお願いします。はい、それでは本題の方に入っていきますが、まず一つ目、ロジック絡みなんですけど、ですね、以前からその僕ブログの方で、プレミアとか、ファイナルカットとかの音声の編集ソフトについてちょくちょく帰ってきたんですけど、それについてね、つい先日ちょっとした発見があったので、そこの方をちょっと話していきたいと思うんですね。その発見っていうのは、なんて言うんでしょう。映像を制作、まあ編集するじゃないですか。その制作、編集した映像を、の音の部分。今までは、プロツールスとかでやっていたような部分っていうのを、どうにかこう、手持ちの機材というかまあソフトウェアとかでできないかなっていうのを調べていったんですが、まあ、極論言っちゃえばできたんですよ。本当に、簡単なシーケンス作ってプレミアで、それをですね、まあ、試したら、僕のロジックの方で見事に読み込めたんですね。ただし、ロジックのヘルプの方を読むと、なんだっけな、オープンメディアフォーマット OMF っていうんですけど、読み込みたやつがね、それは正式にはサポートしてなくて、やっぱりそこら辺はまあ不安定で、ちょっとね、安定してるわけじゃなさそうなんですよ。だけどまあ今まではプロツールスとかね、まあもしくは他のわかんないですけど、キューベースとかなのかな、そういうところじゃないとダメなのかなって思って、ところが、とりあえずにしろ、プレミアからの OMF 書き出しで、ロジックにまんま音を持っていくことができた。っていうのはすごい進歩かなと、個人的には思って、ものすごくこれ嬉しかったんですよ。一応、Google 先生にね、今まで過去何回も調べてきたんですよ。プレミアとロジックの連携とか。だけどね、日本のサイトではほとんどそれらしいサイトっていうか情報もないし、一応ヘルプを見たらさっきの OMF っていうのはあったんだけど、今まではね、こう、試しにやってたら、だけど、まあ失敗してたんですよね。OMF の他に、EDL、XML? あとなんだっけ、もう一つ AFL とかなんとかっていうのがあって、そのどれもできないなっていう風に僕思ったんですけど、なんかね、できたんですよ。やり方はですね、単純にプレミアのシーケンス選択して、ファイルの方から書き出しで、OMF を選択して、そこでですね、確認しましょう。書き出しの OMF の、上からですね、まあ、ここでダイアログが出てきますが、上から OMF タイトル、サンプルレート、サンプルビット数、ファイル、形式、レンダリング。こういう風にあるんですが、この中の上から4番目、ファイルの方のですね、項目の個別のオーディオってなっている部分をですね、あ、いいのか。これは個別のオーディオでいいんだな。すると、あれ。個別 のオーディオに、うん、そうだな、個別のオーディオにを選択するとですね、下の形式、今 AIFF ってなってるんですけど、これがグレーアウトが解けるんですよ。普段はグレー、デフォルトではグレーアウトしてるんですよね。個別のオーディオではなくて、その上の一つのファイルっていうのが選択されてるので、それを個別のオーディオにすると、形式のグレーアウトが解けて選択ができるようになるので、まあひとまずここはデフォルトの AIFF で、で、OK ってやるとですね、その、保存した場所に、OMF のデータがもちろん書き出されるんですけど、それと一緒に、フォルダの中に、その、レンダリングされた音声データも一緒に書き出されるわけですよね。で、その状態で、ロジックにぶつけると、見事に読み込めるんです。うん、ということは、まあ、ちょっと面倒ですけど、映像と音声、レンダリングして、完成したものをね、プレミアで。で、それを、それとは別に音声だけを OMF で書き出しして、ロジック読み込んで。で、ロジックって動画も確か読み込めるんですよね。うん、だから、そのタイムラインっていうか、なんだろうね、レイヤーかな、うん、そこに映像と、その OMF で書き出した、音、両方を突っ込んで、映像に入った、レンダリングされた音と OMF の音をちょっとたまに確認しながらなんかしたりして、編集作業をしていって、最終的には、できた音をね、また AIFF とかで、ね、吐き出して、Wave とか、で、またプレミアの方で持ってって、こう、合体させれば、音質的にも多分、ぐんとクオリティアップできると思うんですよ。そこはまだ試してないんでね、うん。でもそういうワークフローって時間はかかるけど、こう、考えてみたら Apple Loops とか使えるじゃないですか。ロジックで、ね、編集できるってことはね、うん。そこすごくメリットだと僕単純に思うんですよ。その音はクリップごとにね、個別に調整できるのはもちろんでかいんだけど、うん、やっぱり、ね、単純に編集、カット編集とかしかやんないようなプレミアのね、で、音をいじるよりは、ロジックでやった方がきっといいだろうし、アップルループも使えるし。うん。まあ、あとは単純に、そうだな。その音源とかも探しやすいかな、個人的には。ね。いろんな音源がある中で効果音とかをこう追加したりとかできるんで、そう考えると、いろんなメリットがあるなと、思った次第です。これね、日本のサイトにはまず、全然ないんですよ、なぜか。で、英語のサイトがいくつか出てくるんだけど、英語のサイトでもね、こう具体的にできましたみたいな、やりとりが、ないように見られるんですよね。もうよく見つかるのがね、フォーラムで、その、プレミアとロジックの、その、やりとり、データのやりとりってどうやるのみたいなのがあって、これこれこういう風にしたらどうだろうみたいな、こう、やりとりはあるんだけど、できたみたいなね、そういったオチがないんですよね。だから、今回僕できたけど、やっぱりもう、あんまり安定してなくてね、場合によっちゃ失敗することも多々あるんだろうと、は思うんですよ。うん。サポートもされてないことだしね。うん、まあだから、全然完璧だとは思わないんですけど、ひとまず、成功しましたよってことで、もしね、これ両方、アプリケーションを持ってる方いらっしゃいましたら、ぜひね、一度、試してみていただければと思うんですよ。これまだブログの方には、書いてはないんですけども、この番組が配信される頃には、やさぐりムービーレディオのブログの方に載せられるかなと思いますんで、ぜひ。はい。ご ということで、ひとまずね、ちょっと僕はついついね、興奮しちゃって話したくて話したくてしょうがなかった、OMF の話はね、ちょっとここまでにしておいてですね、次、これもちょっとね、興奮気味というか、興奮ものですよ。うん。もう一つはね、僕はロジックって買って2年ぐらい使ってるんで、前にも言いましたけど、全然使い方わかんなかったんですよ。うん。ハウトゥー本じゃなく、持ってないし、サイトとか調べてみても、やっぱりわかんなかったんだけど、それがつい先日ね、非常にいいサイトを見つけて、そこを見てると、こう、非常にね、ロジックの機能ってのが分かりやすい。面白いなと思って、そのロジックってものが、ロジックの見方が変わっちゃうぐらい、僕にとってはすごい助かるサイトを発見したんで、ちょっとお知らせします。これ、なんだっけ、すごく有名なサイトらしいんで、ひょっとすると知ってる方すごくいると思うんですよ。というか、映像関係の番組なんで、これね、一応ね。映像関係の番組で DDM の、有名どころ知ってるかっていうのは変な話ですけど、日本のサイトでですね、サイト名が、スリープフリークスさん。スリープフリークス。パソコン音楽制作、DTM スクール、DTM 教室、ダウ。なんかね、いろいろこう、DTM のスクールだったら、レッスンがね、自宅でもできちゃうっていうようなサービスを提供している会社らしいんですけども、東京にある。こちらはね、有料のサービスももちろんあるんですけど、無料で、ほんとそれこそウェブ上でとか、YouTube とかに、いろいろこう動画を上げられてるサイトなんですけど、まあすごいね、わかりやすいし、なんだろう、すごい、こんなの無料で教えちゃっていいのかなっていうぐらい、親切にいろんな情報というか、使い方とか、機能とか説明をしてくれてて、それだけでも非常に好印象なんですけど、まあね、特筆すべきはね、これやさぐれ的な視点なんかもしんないですけど、動画がよくできてるんですよ。映像がね、説明用の動画なんですけど、これはね、表現自体はあんまりね、ちょっと古めかしいというか、宣伝されてはないなとは思うんだけど、でもしっかり作り込まれた感がすごいなと、一度ね、見たらわかると思うんですけど、チュートリアル、こんなしっかり綺麗に教えてくれるチュートリアルってのはなかなかないですね。なんて言うんでしょう。しっかりとこう画面にカーソルだけじゃなくて、まあ、枠線を引いてくれたりだとかね、例えば。それだけじゃなくても、そこを拡大縮小してくれたりとか、そういったのがもう随所にね、あってね、非常にもう丁寧に教えられてて、海外サイトによくあるようなね、一瞬で次のシーンに飛んじゃうような、そこの間知りたかったんだけどみたいな、そういうことはまずないですよ。日本語だってのも助かるしね。これをね、ちょっと忙しかったんだけど、一回見ちゃったらね、面白くてね、ついつい2、3本、1本が10分ぐらいとかな、それを見ちゃうぐらい、すごいしっかりした内容で楽しめました。おかげさまでね、ほんとロジック見る目変わったし、考え方もちょっと変わったかなと。こういうことできるんだな。DTM の可能性ってのはこういうことなのかなって、ちょっと分かった気がします。スリープフリークスさん。これ多分カタカナでもすぐに出ると思うんで。DTM にちょっと興味あるとか、映像制作でね、使ってみたいとかっていう方いたらね、真っ先にね、これ。登録した方がいいっす。無料でも、YouTube でももう、たくさんの動画上がってるんで、すごい勢いで。おすすめです。ロジックの他にも、キューベースじゃ、プロツールズとか、あとガレージバンド、キューベースもか。キューベース。あと、ライブ。これちょっと変わったというか、聞いたことのないところでは、スタジオ1。これは Windows なんでしょうね、きっとね。うん、こういういろんなね、DTM アプリの解説とか 無償でたくさん公開されてる、もう神のようなサイトなんで、ここら辺もね、このぜひぜひ、もうロジックプロ10の発売なんて霞んじゃうぐらいに、この2つのニュースがね、僕を震わせます、ますよって、なんですか、震わせましたよ。そういう意味でもね、この今週は、ロジック祭りですよ。ロジック漬けです。うん。こんなにね、ロジックだけっていうね、週も珍しい。もう初めてかもしんないぐらい。これね、この勢いがあるうちにね、ちょっと塩っ気が落ち着いたら、ロジックちょっとこう、もっともっとこう使い込んでみたいな、って思うんですよ。特にその、初めに話したね、OMF あたりの機能を使って、きちんと連携できるってなれば、もっともっと覚える理由になるわけですよ。うん。面白くなってきましたね。まあ、今回はね、こんな感じなんですよ。けども。最後にちょっとはじめの方に話した CM の話ですか。ちょっとね、振り返ってみるとね、自分で全部ナレーターというか、声もやったんですけど、まあ、恥ずかしいですね。あれは。普通に話してる体じゃないんで、きちんと。台本らしい台本もなかったんだけど、話すっていうのは、おそばゆいというかね、なかなか、うん。だけど、出来上がったものを聞いていると、音ね。うん。全然ダメだなって思うところもある反面、あ、今の言い方いいかも。で、ちょっとこう、ツボに入るとね、なかなか、ナレーターって面白いかなってちょっと思いました。今後、カーテレビとかのね、番組のコーナーとかいろいろなところで、結局僕がナレーターやんなきゃいけないんで、うん、いい発見ちゃいい発見なんですよ。だってね、ナレーターやんないと時間足りないじゃないですか。相手に送って、相手が確認して、相手が入れて、また返してもらってなんてやり、一人めんどくさいし、レンダリングも時間かかっちゃうわけですから、結局僕がやった方がはるかに早く済むと。いうね、こう、すごい悲しい負の連鎖がね、僕に襲いかかってきてるんですけど、まあ、おかげさまで今言ったみたいにね、ナレーターの楽しさとかってちょっと気づけるかもしれないから、ちょっとこう、自分の声の可能性ってやつをね、探求してみようかなと、思っております。はい。それでは、今回はね、何分ぐらいだろう、今は。23分、4分ぐらいですか。ちょうどいいご覧のところですか。これで、開きとさせていただきます。それでは、やさぐれムービンレディオをお届けしましたのは、大峰でした。それでは、皆さんまた来週。さようなら。